最初に一言お祈りをしたいと思います。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、6月に入りました。今日まで私たちを守ってくださり導いてくださり感謝いたします。どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまで、主をあなたの御手を持って、また御霊を持って豊かに導いてくださり、私たち一人一人があなたの栄光を豊かに表す、そのような器として歩むことができますように、私たち一人一人に必要な言葉、糧を与え、整えてくださいますように。また今日この場に来れないお一人お一人、体調を崩されている方もいますが、主お一人お一人を顧みてくださって、あなたの御手を持って支えてくださいますように、これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。なんだか久しぶりな気がしますけれども、今日はガラテヤ書の2章の後半を皆さんと共に見ていきたいと思うんですが、前回はガラテヤ書の2章の前半のところを一緒にお読みしたんですけれども、どれぐらい前になりますかね。もう3週間、ペンテコステが、ね、途中に入って、先週はサムエルがメッセージをしてくれたので、もう3週間ぶりになると思うんですが、その3週間前のメッセージの時に、まあ、いらっしゃらなかった方もいるでしょうし、まあ、いてももう覚えてない、ね、まあ、そういう方もいらっしゃると思いますから、ちょっと、前回振り返りながら、そして今日のメッセージ箇所に入っていきたいと思うんですね。で、そもそもガラテヤ人への手紙というこの手紙が書かれた理由、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。パウロが当時教会をいくつも開拓しました。そしてその多くはユダヤ人ではない人たち、異邦人と言われる人たちが中心の、まあ、教会が多かった。で、このガラテヤ教会もまあその一つだったわけですけれども、そういった外国人、異邦人と言われる人たちを中心とした教会に、いわゆる、元ユダヤ教徒というんでしょうかね、まあ、ユダヤ人だった、宗教的にそういうバックグラウンドを持った人たちが仲間に加わる、教会に一緒に集まるようになってきた。で、この人たちというのは、まあ、聖書で言うと立法主義者とかですね、あるいは今日の箇所では割礼派という言葉が使われてますが、こういう人たちであった。で、こういう人たちはどういう人であったか、というと、もうこれは超がつくほどクソ真面目な人たちだったって話を前回しましたね。ですから彼らは聖書に書かれている教えの一字一句を守るだけじゃ満足できなくて、聖書に書かれていないことまで自分たちで一生懸命規則を作って、そしてそれを守る、あるいは守らせるということに情熱を燃やしていた、まあ、そういう人たちだったわけです。そういう過去、そういうバックグラウンドを持ったクリスチャンが、いわゆるそういうことを知らないで生まれた異邦人の教会に入ってきた時に、やっぱり昔のことってなかなか捨てきれない、忘れられないんでしょうね。異邦人のクリスチャンたちを見てですね、こう言ったわけです。あなたたちもやっぱり割礼は受けた方がいいと、まあ、そういうふうに言って、いわゆるユダヤ人、ユダヤ教の宗教的な生活スタイル、それまで彼らが守っていた生活スタイル、まあ、全部ではないにしても多くをですね、同じように守るように、そうでなかったらあなたは本当のクリスチャンじゃないと、神様からは救われない、愛されないよ、というようなことを言い始めた。けれどもそれは行いによるのではなく、神様の恵みによって救われるんだというイエス様の福音に真っ向から対立してしまう。イエス様を信じるだけでは足りないんだ、不足なんだと言ってるのと同じことですからね。そういうものになってしまう、まあ、そこで、異邦人クリスチャンとユダヤ人クリスチャンとの間にいろいろな問題、対立が起きました。で、この問題を解決するためにパウロがエルサレムに出かけていって話し合い、ミーティングしたんですね。これがエルサレム会議呼ばれるものですけれども、そのミーティングの中で、ペテロたち十二使徒たちと話し合いをして、そして結論が出たわけです。やはり私たちは イエス様の恵みによって救われたんだ、行いによるのではない。だからイエス様の恵みの前に、神の救いの前にユダヤ人も異邦人もないんだ。私たちは律法を守ることによって神様の前に受け入れられるんじゃない。そんなできた人間は実は一人もいない。私たちはみんな罪人でイエス様の許しが必要なんだ、というこの福音の真理について一致したわけですね。ペテロたちも何も加えなかった。そしてユダヤ人を中心に伝道していたペテロと異邦人を中心に伝道していたパウロはそこで握手して、前回の最後のところで握手して、ね、それまでちょっと対立してましたけど、ここに、一致をした。私たちは家族だ、仲間だ、兄弟姉妹だ、ね、めでたしめでたしというのは前回だったんですけれども、そのめでたしめでたしからさほど経たないうちに、間もなくしてまた問題が起きたというんですね。パウロが今度エルサレムに訪ねていった、まあ、そのお返しか何か分かりませんが、今度はペテロがパウロが中心に活動していたアンテオ家というちょっと北の方に行ったところにある教会に、まあ、ここに今日出てくるケパというのはパウロのことですけれども、パウロが訪ねていった時にそこでまた問題が勃発した、まあ、前回の会議で異邦人、外国人もユダヤ人も神様の前に皆平等だ、私たちはみんな神様に愛されて神様の恵みで許され救われた者たちだ、家族だ、ね、みんな仲良く、食事をするようになったわけです。さらっと書いてありますけど、これはすごく大変なことなんですね。実は当時のユダヤ人は絶対異邦人とは食事をしませんでした。もう私たちから見るとね、カナダはマルチカルチャーでいろんな人がいますから、違う国の人と食事をするなんていうのはよくあることで何でもないことですけど、もうユダヤ人にしたらもうとんでもないことですね。もうユダヤ人以外と食事をするっていうのはもう大げさに言えば悪魔に魂売るのと同じぐらいな、そういう彼らにとっては感覚ですか。私たちとちょっと感覚が違うんですね。だからペテロが異邦人たちと一緒に食事をしてるっていうのはこれすごいことなんです。まさにイエス様の福音がそこで輝いてる、もうイエス様の福音が実を結んでるっていうことですよね。その異邦人たちと一緒にペテロがパンを食べてですね、おそらく今日やる聖餐式も一緒にやってたんでしょう。食事をしていた。ところがいわゆる先ほど言った超クソ真面目な立法主義的なバックグラウンドを持った割礼派と言われる人たちがエルサレムからおそらくですね、グループで訪問してきたんでしょう。で、彼らが到着したらペテロの態度が変わった。それまで異邦人たちと和気あいあいと食事をしていたのに、彼らと距離を取るようになった。彼らと食事をしないようになった。それは割礼派の人たちに自分が異邦人と一緒に食事をしてたらどう思われるだろうか、それを恐れたわけですよね。そしてイエス様の福音が教えるところとは違う行動を彼は取ってしまった。そのペテロの行動に対してそれはおかしい、面と向かってパウロが抗議をした、訴えた。それが今日のこの2章のこれからお読みする後半部分になるわけですね、まあ、ちょっと前置きが長すぎましたけれども、で今日は、今日の中心メッセージというのはイエス様の死を無駄にしない生き方ということだと思うんですね。パウロが猛抗議をした理由、それはペテロの行動がイエス様の十字架の死を無意味なものにしてしまうものだった。だから彼は抗議をしたわけですよね、まあ、そこで今日はこの2章の後半をですね、ちょっと大雑把なんですが、ペテロたちの行動の具体的に一体どういうところが問題だったのかというのをまた3つに分けて、ね、私3つが好きなんですけど、3つに分けてですね、もう3つ以上になると疲れるから、もう2つだとちょっと物足りないしということで、もうわざわざ3つにこのプロセスを分けて順を追って今日見ていきたいと思うんで、ペテロたちの行動の一体何が問題であったのか、そこに目を留めながらイエス様の命を無駄にしない生き方というのはどういう生き方なのかということをもう一度私たち考えてみたいと思うんですね。まずその3つ申し上げたいと思います。ペテロたちの一体何が問題だったのか、3つのプロセスですね。まず第1番目、人を恐れたってことです。ペテロは人を恐れました。割礼派の人たちを恐れました。2番目に 犯した過ちは何だったでしょうか。その恐れからそれに対処するために、それを解決するために立法主義に回帰してしまった、立法主義的な生き方に後戻りするという方法を選択してしまった。これが2番目の大きな過ちでした。そして3番目は、その結果になりますけれども、その結果イエス様の十字架の命、イエス様の福音の教えを無意味なものにしてしまった。人を恐れた。そしてその恐れから立法主義的な行いに後戻りして走ってしまった。そしてその結果イエス様の福音を無意味なものにしてしまった。この3つの大きな過ち、この流れをですね、今から一つ一つもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。まず第1番目に、人を恐れた。12節のところに書かれてますね、ある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていった。恐れた。人を恐れたんですね。先日、トロントで持たれた CGM に行った時に、リチャード中村さん先生が、メッセージをしてくださったんですが、とても興味深いメッセージをしてくれました。彼はもともと宣教師として日本で、何年か仕えていて、今は別のまた働きをしてるんですけれども、彼がこんな話をしてくれたんですね。よく日本は宣教師の墓場と言われる、ね、皆さんも聞いたことありますよね。宣教師の墓場だって。それはなぜか、それはもうみんなね、こう日本人に伝道しなきゃと思って、もう意気揚々とこう出かけていくんだけれども、なかなか日本人の人は信じてくれない、なかなかクリスチャンになってくれない。一生懸命伝道するんですけどね、いまだに日本のクリスチャン人口というのは 1% 以下だ、正確な数字はもうちょっとあるのかもしれませんが、基本的には 1% 以下だ。毎週日曜日教会に行く人はもっと少ない、 0.2% だなんて言われることもありますけれども、とにかく少ない。でもう何十年も一生懸命宣教師の人が伝道しても、なかなか人が救われない。それでもう宣教師の人も疲れちゃって、もう自己嫌悪に陥っちゃって、自分はなんてダメなんだね。だから宣教師がみんな、ある意味、死んじゃう、ね、心が死んじゃう、だから宣教師の墓場だなんていうね、言われ方をするわけですね。でそのリチャード先生が、どうして日本ってこんなに難しいんだろう、あれだけ迫害のある中国でさえも今地下教会がどんどん伸びているというのに、で日本はあからさまな迫害ってないわけですよね。でもなんでこんなに難しいんだろう、いろんな理由があると思うんですが、その大きな理由の一つに、日本人の気質、性格の中に真理よりも調和を重んじるという傾向がある。何が正しいかということよりも、周りの人となるべく争わない、なるべく調和する、ね、それを重んじる、そういう傾向がある。それはどこから来たかというと、もう江戸時代の前の江戸時代からもそれが始まっている。キリシタンが迫害された時に、隣組ではないですけれども、お互い見張るわけですよね。で、誰かクリスチャンになった人がいたって言ったら報告しなきゃいけない。報告しなかったら連帯責任で責任を取らされる。みんな見張り合ってる。人と違うことをしたらすぐ訴えられる。戦争時代もそうですよね。隣組っていうのがあって、何かちょっとでも政府に逆らうようなことがあると、もう密告しなきゃいけない。そうじゃないと連帯責任取らされるから、自分では間違ってると思っても、これが正しいと思っても、人と違うことを言ってしまったら袋叩きになってしまう。日本のニュースを見てると、皆さんそういうふうに感じませんか。例えばある組織の中で、会社の中で不正が行われてる、みんなそれ知ってる、でもなかなかそれを勇気を持って言うことができない。なぜならば、それは間違ってる、人と違うことを言った途端に、そのコミュニティ、その組織からは弾き出されてしまう。もうそこで生きていくことはできない。だから自分の生活を守らなきゃいけない、自分の人生を守らなきゃいけないと思ったら、ある意味目をつぶるしかない。 それが間違っている、それが正しいと思っても、それよりも周りの人と合わせるということを優先してしまう傾向がある。まあ、それがなかなか日本で福音が広まっていかない理由の一つじゃないかなって話をしてたんです。なるほどなと思いました。確かに周りの人とうまくやっていくっていうのは大事なことだと思います。何でもいつでも何でも自分のことを主張すればいいというものではもちろんない。相手を尊重してうまくやっていく、これ大事なことであり、ある意味日本人の素晴らしい側面でもあると思うんですね。けれども時としてあまりにも周りと合わせる、周りと合わせなきゃいけないということを恐れるがあまり、間違ったこと、正しいことにも目をつぶってしまう。それは一見ものすごく平和的な、ね、八百万の神じゃないけども何でも受け入れる、もう八百万的な、もう近所の奥さんと会ったら、あらこんにちは、みんなニコニコして挨拶してね、そして裏では奥さん聞いて、あの人なんて悪口言ったりして、ね、本音と建前の社会ですよね。表向きはものすごく仲良く平和にやってるようなんだけれども、でもそれは自分が仲間外れにされたくない、自分がこれ違うと思ってるんだけど、正しいと思ってるんだけど、それを言ったら自分がつまはじきにされちゃう、怖い、そうなりたくない、だから周りに合わせる。つまり相手を思いやるとか、相手のことを愛するがゆえに出てくる平和というか、平安ではなくて、怖い、恐れ、不安に基づいた不安から出てくる協調、平和だったりする。まさにここでパウロが言っている本心を偽った行動によってもたらされている平和に過ぎない。それは確かに外面上は平和に見えるかもしれない。でもその一人一人の心の中には本当の安らぎや平安は、安心はない。いつもビクビクしながら相手に合わせて平和を守ろうとする。イエス様が聖書で衝撃的なことを言ってるんですね。私がこの世に来たのは平和をもたらすためだと思うなよって。私は剣を投げ込みに来たんだ、イエス様が聖書の中で言ってる箇所あるんですね。ちょっとショックですよね。イエス様は愛の方じゃないんですか。イエス様は時々私たちの目を覚ますためにこういうショッキングな言葉を使うことがあるんですね。でもちろんイエス様が言わんとしているのは、この世に戦争をもたらしたいから来たってことじゃないですよね。家庭の中に不和をもたらして、家庭内別居、家庭を崩壊させたいと思ってイエス様はもちろん来たわけじゃない。そういうことをイエス様はおっしゃってるわけではない。そうではなくて、イエス様がそこでおっしゃりたかったこと、それは人を恐れる、その私たちの心がもたらす偽りの平和ではなくて、神様の愛と平和に満ちた本当の平和を打ち立てるために私は来た。本当の平和を打ち立てるためには、偽りの平和を俺はぶち壊すよって言ったのがイエス様の剣を投げ込みに来た。あなたは家族の中で対立が起きるよ、私を信じた時に対立が起こることがあるよ、イエス様があの時あえて語られたのはそういうことだと思うんです。本当の平安に満ちた平和を打ち立てるためには、偽りの平和を壊さなければならない時がある。聖書は私たちに人ではなく神を恐れよと教えています。人ではなく神を恐れよ。神を恐れるというのは、先ほど子どもたちにもちょっとお話ししましたけれども、神様を怖がるということではないんですね。神様はもちろん怖がるという側面もあるかもしれませんね、でもそればかりではない。神様を恐れるというのは、神様は一体どういうお方で、私たちのことをどう思っていて、どんなことを神様は心に今思っていらっしゃるのかということに心を向けるということですよね。皆さんが人を恐れるときも同じことをしませんか。あの人私のことどう思ってんだろう、あの人本心ではどうなんだろう、それ人を恐れるということですよね。神を恐れるというのは神様の心を知るということです。そしてその神様の心を本当の意味で私たちが探り知ることができるならば、私たちは逆に恐れから解放される。矛盾しているようですけれども、神様を本当に私たちが恐れるなら、私たちはあらゆる恐れから解放されていく。なぜなら神様は私たちを愛しておられるから。私たちのために 一人語さえも惜しまなかった。私たちが本当に罪深くて汚い存在であることを知った上でも、なお私たちを救おうとされた、私たちに手を差し伸べようとしてくださった、その神様のことを私たち、その神様に心を向けて私たちが本当に神様の心を知るならば、神を恐れるならば、私たちの心には平安が与えられる。神を恐れるということは、結果的に私たちをこの世のあらゆる恐れや不安から解放してくれる。そして福音の真理についてまっすぐ歩むことができるように私たちを助けてくれる。福音の真理に私たちがまっすぐ歩むことができないのは、大抵世間を恐れるからです。人が自分をどう思うかを恐れるから、まっすぐ歩めなくなる。けれども、私たちが神を恐れるなら、神のことを本当に知るならば、私たちのうちから恐れを神様は取り除いてくださいます。第2番目に、人は心に不安あるいは恐れを抱いたときに、何らかの手段でそれを取り除こうとしますね。皆さんそうですよね。皆さんが何か恐れや不安を抱いたときに、何とかしてそれを解消しようとしませんか。私はこのなんか不安に満ちたこの不安定な気持ちが、私は何とも言えず心地いいんです、私はこの不安な恐れを抱いて生きるのがたまらない、なんていう人いないですよ。なんかやっぱり不安恐れを抱いたら、何とかそれをごまかそうとしたり忘れようとしたり、何か私たちはしようとするわけですよね。ペテロたちはその解決策として、割礼派の人たちに合わせるという選択をしちゃった。つまり律法主義に後戻りするという間違った選択、解決方法を彼らはここで選んでしまったということなんです。これが2番目。しかもこれは私たちにとって大きな教訓だと思うんです。ペテロはイエス様の福音について知らなかったわけじゃないですよね。もうすでにこの時彼らは聖霊によって福音の真理を悟ってます。イエス様の愛について知ってます。神様のお心について知ってたはずなんです。にもかかわらず、本心を偽った行動に行ってしまった。しかもそれは次々に感染していくんです。伝染していくんですね。あのパウロの盟友のバルナバまでもが、パウロの親友の一番信頼していたバルナバまでもが、ペテロと同じような行動に取るようになっていった。これはパウロにとって大きなショックだったと思うんですね。私たちはイエス様の愛を信じて、神様を信じて、本当にその恵みに心打たれて、まあ、変えられて、クリスチャンになります。クリスチャンにでもなっても、私たちは本当にちょっとしたことで律法主義的な生き方に逆戻りしてしまう。どうしてペテロはそうなってしまったんでしょうか。どうしてバルナバは律法主義的な生き方に逆戻りこの時してしまったんでしょうか。もちろんいろんな事情や理由があると思うんですね。で、今日の聖書箇所に具体的にそのことは書かれていませんが、まあ、一つもし推測するとするならば、こういうことだろうと思うんですね。私たち人間というのは、どういう時一番信仰的に強いと思いますか、皆さん。どういう時一番強いでしょうか。それは失うものが何にもない時だと思うんです。何にももう失うものがない時、私たちのは一番強いですね。だから貧しい国、あるいは迫害を受けている国、そういった国のクリスチャン、あるいは教会、霊的にものすごく強いですよ。もう失うものはないから。あと失うものっていったら自分の命ぐらいしかないわけですよね。地位も名誉も何にもない。でもそういう時が実は私たち一番強かったりするわけです。そして残念ながら、逆に失うものを多く持ってれば持ってるほど、つまり豊かになればなるほど、大きくなればなるほど、私たちは弱くなっていく、教会は弱くなっていく、霊的な力を失っていく傾向が、もちろん全ての教会ではないですけれども、あるんじゃないでしょうか。例えば皆さん、今ドイツのクリスチャンの人口ってどれぐらいだと思いますか。プロテスタントの人口、ドイツというのはマルチン・ルターの国ですよ。プロテスタント教会が生まれた国です。歴史の教科書でね、習ったと思いますけども、カトリック教会がある時期ね、免罪符なんていうものを売って、もう聖書の真理とはもうかけ離れたことをして商売始めた。 それにそれは違うって抵抗した。抵抗っていう言葉がプロテスタントの言葉の元になっている言葉ですよね。抵抗して真理に立ち返ろう、聖書に立ち返ろうという運動が起こった。それがマルチン・ルターの宗教改革ですよね。そのドイツの今のクリスチャン人口 5% 以下って言われてます。日本と大して変わらない。ちゃんと教会に行って毎日神様にと歩んでる、そういうクリスチャンっていうのは実は 5% 以下だって言われてます。また当時イギリスやドイツやヨーロッパから迫害をされた、そういうクリスチャン、ピューリタン、正教徒と言われる人たちがみんなアメリカに移民してきましたよね。迫害を逃れてアメリカに来て、みんな貧しい中教会を建てて開拓をしていった。何にも持たずに来て一から開拓していったわけですよね。信仰の自由を求めて聖書に立ち返ろうと言ってみんな来てやったわけです。そして今アメリカ、カナダどうなっているでしょうか。世界一豊かな国になってますね。世界一軍事的に強い国になってます。でも霊的にはどうでしょうか。年々霊的には教会は力を失っていってるんじゃないでしょうか。フィラデルフィアというところで数年勃開しましたけれども、フィラデルフィアってアメリカで一番古い町ですよね。独立宣言がされた町ですけれども、古い大きな石造りの教会がダウンタウンにいっぱい建ってます。ある人が言ってました。日曜日そこに礼拝に行くと10人ぐらいしか人が座ってないって。大きな街道に、もちろん郊外に行けばメガチャーチとかね、今はあるかもしれませんけれども、でもそのメガチャーチに行ってももう場合によってはもうコンサートで終わりですよね。霊的な力が失われていってる。でもそれは当然のことだと思うんです。私たちってのは残念ながら教会、私たち個人も教会もそうだと思うんですけれども、祝福されて人が増える、そして経済的にも豊かになっていく、まあ、言い方を変えれば失う可能性のあるものが増えていくっていうんですよ。持ち物が増えていくとですね、それは神様が与えてくださったものであるにもかかわらず、それを何とか手放したくないと思い始めてしまう。自己保身に走ってしまう。神様が与えてくださったんですから、神様に信頼し続けていけばいいんですけれども、それを何とか自分の手で私たち守ろうとしてしまう。そしてその時に私たちは律法主義に後戻りしてしまうんですね。律法主義的な方法によってそれを維持しようとしたり守ろうとしてしまう。あまり日本の教会の悪口言いたくないですけど、日本の教会に一番最初帰って、行って一番驚いたのが、行ったその日に献金袋を渡されたというね。もう献金袋を渡されて、もう献金のまず説明、1日目ですよ、行った初日に、あなた今アルバイトですか、収入いくらですか、10分の1この袋でよろしくお願いします行った初日。献金もちろん大事ですよ。私のサラリーも生活も皆さんの献金の中の一部から与えられているわけですから、献金がどうでもいいとは言いません。大事なものです。でけれども立法主義的なアプローチによってそれを確保しようとする。あなた10分の1しなかったら祝福を失いますよとかね、もうこれをしなかったらあなたダメですよと。立法主義的な束縛によって教会を、組織を維持しようとする。あるいは牧師であれば自分の生活を維持しようとする、守ろうとする。それは当然霊的な力は失われていきますよ。だって霊的な力が働くのは神様を頼る時ではないですか。神様だけを頼る時に霊的な力っていうのは一番最大限発揮される。それを霊的な神様ではなくて立法主義的な人間的なシステムや束縛に頼ろうとしているわけですから、自分の力に頼ろうとしているわけですから、当然霊的な力っていうのはどんどん失われていく。そして教会というのは自己保身に走れば走るほど力を失って小さく小さくなっていってしまう。残念ながらそういう現実を今私たちは世界の特にキリスト教国と言われる国の中で今見てるんではないでしょうか。聖書は本当に真実だと思うんですね。神と富に仕えることはできないとイエス様はおっしゃいました。神と富には仕えられない。恵みによって与えられたものを私たちは律法によって維持をしたり完成することはできない。恵みによって与えられ、恵みによって立てられ上げられたものは最後まで 私たちは恵みに頼って行かなければならない。そのことをもう一度私たち覚えたいと思います。長くなって申し上げます。最後にこの点を分かち合って今日は終わりにしたいと思います。最後に、まあその結果としてペテロたちの行動はパウロに言わせればイエス様の死を無駄にした、十字架の死を無意味なものにするものだ。パウロは最後の21節のところで言っています。もし義が律法によって律法主義的な行いによって得られるんなら、それこそキリストの死は無意味です。パウロは21節のところでそのように語っています。何か自分の行いによって律法主義的な束縛によって私たちが神様にもし受け入れられるとしたら、イエス様は何のために十字架で命を捨てたんですか。イエス様の十字架は足りないという話になる、あるいはもういらない不要だという話になってしまう。そんなことは絶対にあってはいけない。パウロが ペテロに面と向かって命を懸けて抗議した、これが理由ですよね。そしてこれが今日の中心メッセージだと思います。19節20節これがパウロが一番言いたかったこと、あるいは神様がパウロを通して私たちに今日伝えたいこと。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちはキリストと共に十字架に死に、キリストが今私たちの中に生きている、キリストの命を私たちは生きている。でもどういう意味ですかそれ。皆さん、私たちよく言いますよね、私たちはキリストと共に死んで、私たちはキリストと共に生きてるんですと。私たちはよく聖書の言葉からそういうふうに互いに言って励ましますけど、具体的にどういうことなんでしょう皆さん。実はそのことをよく分かっていない、あるいは間違って理解してしまっている人が少なくないのではないかなと思うんです。聖書の中には、あなたの右の手があなたをつまずかせるならその右の手をちょん切っちゃいなさい、ね、あなたの右の目があなたをつまずかせるならえぐり出してしまいなさい、なんていう言葉がありますよね。なんかそういうところを読むとですね、ああもうクリスチャンになったらもう清く正しくもう生きないと大変なことになる、まあ、そんなふうに思う場合もあるかもしれません。そしてキリストと共にね、自分のこういう肉的な欲みたいなものはもう十字架にあなた貼り付けなさい、もう十字架につけて、そしてもう今あなたは新しく生まれたんだと、もう新しく生きなきゃいけない、生まれ変わっても清く正しくみたいな、まあ、そういうふうに私たち思うことが多いと思うんです。でもそのことを誤解してしまうんですね私たちは。キリストと共に十字架に死ぬってどういうことでしょうか。まず私たちの多くはこの言葉を聞くときに、いわゆる自分の思っていることとか自分の願っていることとか、いろんなそういういわゆる自我と言われるんでしょうか、自分のアイデンティティというか自分というものに蓋をして我慢をして、本当は私こういうことをやりたかったんだけどでも神様のために我慢しますみたいなね、とにかく我慢して自分というものに蓋をして、あるいは自分の本当の願いや本性、自分の本当の姿というものに蓋をして隠して、そして清く正しくクリスチャンらしくマザ・テレサみたいに願わくば生きることだ。でもそれは違います。それこそパウロが言った自分を偽った生き方じゃないですか皆さん。本当はそうじゃないのにクリスチャンだからといってそういうふうに生きる、自分を偽ってる生き方ですよね。イエス様が、あるいはパウロが自分を十字架につけると言ったとき、それは何を意味したか。パウロ自身が言ってますよね。私はもう自分がこういうふうに生きたいのに、自分の罪のゆえにそういうふうに生きられなくても自分が嫌になっちゃうってパウロ手紙の中で言ってますよ。もし本当にそういう自分と決別して全く清く正しく生きることが十字架に自分をつけてキリストと共に生きるということだったら、パウロはそう言わなかったと思うんです。もう私自分が嫌になっちゃう、どうしようもないなんてパウロはあの時言わなかったと思うんです。自分を十字架につける、イエス様の十字架につけるとはどういうことか。それは 本当の自分とまず向き合うということだと思います。自分、本当の自分と向き合う。皆さん本当の自分と向き合ったことがあるでしょうか。自分の心の奥底にあるものに向き合ったことあるでしょうか。汚いですよね。汚くないですか皆さん。もう私はもうすごい汚い。もうこれをここに映し出したらもう皆さんひっくり返っちゃうと思いますね。もうあまりにも汚くて、もう汚れたものばっかりですよ。ここの腹の奥底にあるものはもう自己中心で、ね、自分の嫌いな人がなんか不幸な目にあったらちょっと心の中で拍手してみたりね、もういやらしい思いが僕の心の中にはある。皆さんの心の中にも本当に自分と向き合ったらあるんじゃないんですか。自分さえ良ければいい、あの人好きになれない、不幸な目にあったらいいのに、羨ましい、本当に汚いものを私たち持ってる。でもそれとまず向き合うということだと思うんです。そしてなおかつ私たちはその自分の本当に汚いものを自分でどうすることもできない。それが悪いことだ、いけないことだ、神様の前に良くないことだって分かってるんです、頭では。でもなかなかその束縛から逃れられない。もう自分の力で、自分の努力で、もうどうしようもない。だから十字架のところ持っていくんじゃないですか。だからイエス様のところに持っていく。これをきれいにできるのは、この問題を解決できるのはもはやもう神様以外にない、神業以外にもうこれを解決する術はないってイエス様の十字架の前に持っていく。それがキリストと共に十字架で自分をつけるということです。そしてキリストと共に十字架で死ぬということは、同時にキリストと共に生きるということですよ。それまで自分の努力は自分の力で何とかしようとしていた生き方から、自分で自分を生かそうとしていた生き方から方向転換するということですよね。パウロはそのことを20節の後半で言っています。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。それがキリストと共に生きる、キリストの命に生きるということです。表向きだけ清く正しく生きることじゃないんですね。キリストと共に生きる、キリストの命に生きるというのは、自分の力や自分の行いによって生きることをやめるってことでしょ。もう自分じゃどうすることもできません、はい、神様お願いしますって十字架の前に自分の罪深さを持っていった時に、イエス様の命がそこから始まっていく。もう最後になりますけれども、キリストの死を無駄にしない生き方、イエス様の命を無駄にしない生き方、それはまず自分の弱さ、自分の本当の自分の姿、罪深さと向き合うというところから始まります。自分の罪深さ、弱さと向き合って、そしてその先にある神様の愛、神様の許し、恵みに心を止めていくときに、私たちは内側から本当の意味で変えられていく。残念ながら神様の愛とか恵みの本当に大事な部分というのは、私たちの罪の向こう側にあるんです。だから自分の罪や弱さと向き合わなかったら、本当の意味で神様の愛の深さというのは私たちには分からない。もちろん自然を見たり他のことでも私たちは神様の愛を感じることはあります。でも神様の愛の真髄、神様の本当に私たちに対する思いを知るためには、自分の弱さ、自分の汚さ、罪深さと向き合わなきゃいけない。なぜならその先にそれがあるからですよね。そしてその神様の愛が私たちを変えていってくれる。私たちがもし変わることができるとしたら、それ以外に方法はないんです。もちろん表向きだけ私たち清く正しく生きてるようなことを装うことはできますよ。手っ取り早いですよ、ね、洗礼を受けたらなんかそうしなきゃいけないのかななんて思ってね、やっちゃう人いますけれども、そのうち疲れちゃうでしょ。私洗礼受けたからやっぱりなんかちょっとクリスチャンらしくしなきゃいけないのかしらなんて言って、神様のね愛に目を向けないで、自分で一生懸命なんかこういいことしようとしたりする。でもバーンアウトしますよ、疲れ果てますよ。それは本当の意味でその人変わってるわけじゃないから、外側だけ変えたってダメなんですね。 私たちを本当に変えて、地の塩、世の光としてくださるのは神様の愛以外にはない。そして今から私たちは聖餐式を行いたいと思います。聖餐式ってどういう意味でしょうか。ブドウ液はイエス様の血を表します。パンは裂かれたイエス様の肉体を表します。イエス様は最初に聖餐式を弟子たちに教えるときにこう言われた。これはあなた方の罪のために流される私の血、あなた方の罪のために裂かれる私の肉、体である。だから聖餐式に預かるときに私たちは自分の罪と向き合うわけです。イエス様はなぜ殺されなければならなかったのか。それは私たちが自分の罪ゆえに神の裁きを受けることがないようにイエス様がそれを受けてくださった。だから聖餐式を行うときに私たちはまず自分の罪深さと向き合います。そしてさらにその先に私たちの身代わりとなってくださった、私たちの身代わりとなって命を捧げることを惜しまなかった神様の愛に私たちは聖餐式を通して心を留めるわけですよね。毎週毎月毎月私たち聖餐式を行ってますけれども、今日もう一度そのことに心を留めてこの聖餐式に預かりたいと思います。それでは早速今から聖餐式を行いたいと思います。